皆様、こんにちは。今日賛美、喜びや平安の賛美ばかり、選ばせていただきましたが、今日のメッセージのテーマはその反対で、心配という不信仰というテーマで見てまいります。私たちは、心配について、仕方ない、心配しすぎてもいけないのは確かなんですけども、イエス様は、それを不信仰だと、告げています。もちろん気にかかることはあってよいし、神様が重荷を与えて、このことが忘れられないと切実に祈ることは、素晴らしいことではあります。しかし、主が良くしてくださり、主が守り導いていらっしゃる日々の歩みの中に、神様を追い出してしまって心配することがあるならば、それは不信仰だと、世の患いで囚われてはならないと教えています。今日はその箇所から私たちが、心配という不信仰を主への信頼を確かにすることを通して乗り越えていきたいと願っております。有名な箇所です。マタイの福音書の第6章の25節から32節を拝読してお祈りいたします。マタイ6章25節から。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。どうぞ。どうぞ。はい。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。天の父様、いろいろ気にかかることはありますが、どうかあなたへの信頼をまず据えることができるように、私たちの信仰を引き上げてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど、お伝えしましたように、イエス様は、心配が不信仰に、陥りやすいことを私たちに、示して、 もちろん心配を通して主に信頼することを学ぶように至ればいいんですけれども、主を追い出して心配することがないように、そのことを共に見ていきたいのです。そうしないと心配が心配を生んでしまいます。しかしながら主を心に据える心配は平安に至っていきますので、そしてそれを繰り返す中で最初から平安のうちに臨むことができます。この歌詞を通してまず見たいことは、生活についての心配を主は不信仰だと告げたことです。もちろん生活についてあまり軽はずみと言いますか、無頓着ではいけないと思います。何をするにも神の栄光を表すためにしなさいと第一コリントの十章最後に書いてありますように、日常生活は神の栄光を表すための大切な機会ですから、祈って臨むべきです。考えないことにしてるというのはまた違うと思います。考える必要があります。しかし問題は、日常生活において神様を中心に据えているかいないかが、自分が心配している、楽観しているということ以上に大切なことです。私自身は日常生活に無頓着すぎてですね、叱られるんですけれども、あまり言うとドツボにはまりますけど、片付けなさいとかですね、いろいろとあります。ネクタイ曲がっているとか、髪の毛跳ねてるよとか、皆さん ご存知のように無頓着すぎて心配しないのは何も褒められたことではありません。ただクリスチャン、信仰者にとって日常生活は、食べたり飲んだりすることではなくて、神様との交わりにおいてのことが、神様を信じる信仰が日常生活でどう働いているかということで、特に献身者気をつけてくださいね。そこが心配の種になります。伝道者たちはそこに生きている部分が多いので、そこに心配の種が入ってきやすいんです。日常生活はもう私みたいでなくてもあまり気にしてないところがありますけれども、信仰についても、自分の固定観念が、入りやすいんです。それは全てのクリスチャンについてそうなんですけども、そして神様に喜ばれると思うことがそれぞれ、育ちや賜物、環境において、食い違うことがあります。これが神様に喜ばれることだっていうのは、実は家庭の習慣で、別の家庭では別の方法でそれぞれにあってこうすべきだということがあります。それはクリスチャン同士が結婚するとよくあることなんですけども、こうして、こうあるべきということにとらわれると、なんで違うんだろうかということで心配が生じます。同じ教会に育つと結構似てきますけど、他の教会で育つと違うということが起こりやすいです。私たち夫婦もこの教会ではこうだった、私の教会ではこうだということが起こります。そして平安を失うことがあるので、 この食べたり飲んだりに加えたいんですけども、信仰生活のことでくよくよしてしまう危険もあることも覚えてください。イエス様は25節にこう言いました。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか、何を飲もうか、自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめません。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんかと。ここに信仰生活のことを加えるとどうなるでしょうか。いつデボーションしようと、どんな形でお祈りしようと、心配してはいけないということにもなります。どんな形で考えたり行うにしても、大切なのは主にある永遠の命です。その方が大切ですということになるでしょうか。この、命のことについて心配することが、それだけならいいんです。しかし、いつの間にか何を食べるか何を飲むか、それぞれこうした方がいいといういろんな習慣がありますけど、それが脅かされると心配になってしまうことがあるのです。脅かされるというのは願ってもできないということ、また人と違うということなどですね。食べ物において健康に良い食生活は必要ですけども、客観的にそうすれば栄養士の方がここにもいらっしゃいますけども、言うことを聞いていればいいと思うんですけども、それだけじゃ済まないですね。どちらかというと自分が満足するかということが優先しがちになります。でも私たちの命は私たちに委ねられていますけれども、神様のものです。イエス様が寿命を延ばしたり減らしたりできるかと言われましたけど、神様のものなんです。そして命を保つために大切なのは神様の御言葉と神様の恵みです。イエス様は荒野の誘惑で、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると。神の言葉は大切です。でも先ほど信仰生活のことを持ち出しましたけども、一つ一つの言葉、ひいては全ての御言葉でですね、生かされていますので、御言葉を自分の好みで、これはいい、あれはいけないというふうにしてはいけないことも確かなんです。また体のこと、何を着ようかと、それは服だけでなく私たちの身につけているもの、さまざまありますよね。女性ですと、と言っていいのかな、アクセサリー、また住まい、またそれらを得るための財産、あるいは財産を得るための仕事や地位、もうこうして世のすべてのものが気になることになるかもしれません。衣服は、私たちが、それぞれの、体調を、保つために必要です。また人前に出るためにそれぞれの、場面に応じて、必要な衣服は違います。 それらは円滑な生活や人間関係を保つために必要ではありますけれども、この言葉も忘れてはいけません。衣食があればそれで満足すべきです。もし生活のための財産や物資に気を取られて誠の命を損じたら、つまり神様との交わりを損なったら、また結びつきを損なったら何にもならないと聖書は教えています。マタイ16章26節、マタイ16章26節、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。マタイの福音書の6章に戻ってください。世の人たちはこのように飲食、また着るもので心配していました。でも30節に、今日あっても明日は炉に投げ込まれる炉の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちと弟子たちに、また集まった人たちに教えられたのです。私たちの有形無形の必要を備えるのは神様です。そして神様が与えてくださるもので十分なのです。衣食を住も含めてですね、心配するのはいいんですけども、問題はその中で主を第一にしているかどうかです。そしてこのあなた方はということについては、主にある平安があるかどうかで測られます。質問、問い返すべきことは、あなたは何を心配していますか。そこに主をお迎えしていますかという問いかけです。この問いかけが聞こえたら、注意信号だと思ってください。平安を持って主をあなたです、そう言えればいいです。そのように目指していきましょう。第二に覚えたいことは、心配は世の人、神様を知らない人たちが抱いている思い煩いと同じだということです。32節の30節で、信仰の弱い、薄い人たちよと、イエス様は指摘しましたけれども、32節で、これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方に、これらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられますと、イエス様は告げました。神様が必要だと考えていたら、信頼して任せれば大丈夫です。私たち以上に私たちのことを心遣っておられ、キリストを与えてくださった方ですから。神を認めない人たちは、見えるもので安心を得ようとし追求しています。マタイの6章に、こうあります。6章の19節、 21節までお読みします。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やサビで傷もになり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やサビで傷もになることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。イエス様はあえて自分のためにと私たちを気遣って言っておられます。自分のために気遣うのは大切なことです。でもこの大切な自分のもののために、それをどこに置くかが問題なのです。地上のものに宝、自分の大切なものを置くならば損なわれます。しかし天、神様のもとに大切なものを委ねたら、預けたら、決して失われることがありません。私たち、最近心配だったこと、今心配していること、どんなことがあるでしょうか。私はすいません。総会のことすごい心配してました。その他、心配なこと様々あります。一回用になったら牧師は一人前と言われているんですけども、人によって違うんですね。胃に来る人がいます。でも、私は喉に来るんです。だから、喉の調子が悪くなったら牧師は一人前だとはそれは言いませんけども、それぞれストレスの場所は違います。心配。それは、心を配るという字を書きます。日本語で同じ漢字を使ってもですね、心配り、これ悪いことじゃないですよね。いいことです。でも、心配と読むとあまり好ましいものではありません。この心配について英語では、ケア、世話をするという言葉が使われています。注意しなければ、対処しなければということは正しい、また必要な考えですね。それが全然なかったらですね、おろそかになってしまいます。しかし、考えすぎてはいけない、心配すぎてはいけない、混乱状態に陥るからです。神様を知らない人ならば、そうなっても仕方ないんです。支えるものがないから。しかし、イエス様を信じた弟子にとっては、それは神様をよそにあって、神様の守りと最善の導きを見失っている状況だからいけないのですし、またそれは不信仰に至ります。この心配りがですね、神様から離れてバランスを失ってしまったのが心配ということができます。私たちの、判断、力、また見極めるところがですね、罪の影響を受けて、バランスが崩れています。いっぱい求めて持て余したり、また求めないために足りなくなったりということが起こりやすいです。また、その加減を測る欲望がですね、暴走してしまって、 過剰に求めて、持て余してしまったり、また、少しでもあると心配だからといって過度に排除してしまったりということがあります。こうして平安でいられなくなってしまうことが起こります。この罪の影響と受け止めるならば、私たちは心配に対処する方法がはっきりします。私たちそれぞれ良いものが狂ってしまっている、心配りも良いものですけども心配になってしまっている、それを調節してバランスと方向を正してくださるのはどなたでしょうか。主によってのみそれはなくなります。心配だったらそれは神様を中心に置きなさいという危険信号、注意信号です。そのことを、気がついて神様を迎えましょう。またそのように陥らないように祈ることも大切です。ソロモンがこう祈っています。箴言の、30章8節9節、旧約聖書箴言30章です。1133ページの下の段にあります。8節9節をお読みします。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ主に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰かと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないようにと。短く言えば、ちょうどいい量を与えてくださいということです。そうやって祈るときに神様は私たちを心配から解放してくださいます。パウロは、どんな境遇にあっても満足することを学びましたと晩年に明かすることができるようになりました。聖書はいろんなことでちょうどいいように教えていますね。普通はだったら追求していいかというようなことについても教えられています。例えば、正しすぎてはいけないと。正しいことと言ったら最も素晴らしいことなんですけども、良いものを追い求めすぎてもバランスを崩すことがあるというのです。正しすぎたらどうなるか、パリサイ人律法学者のように裁いてしまう、そして誇り高ぶってしまう危険があります。日常ではそうですよね。太りすぎてもいけませんし、痩せすぎてもいけません。食べすぎてもいけませんし、食べなすぎてもいけません。運動もそうですね。また睡眠もそうですね。いろんなところでそれを正しいバランスを、また方向を見失うことがありますから、いつも主を真ん中、また前に置いていきましょう。結論として言えることは、すべて支配し、正しく導いておられる主に信頼することです。主への信頼をあらゆるところに置けば、 私たちは心配から解放されます。まあ、心配のことをいっぱい言いましたけども、心配の反対は何ですか？まあ、いっぱいあると思いますね。慢心とかおごり高ぶり、まあ、これもまた困ったものです。しかし主に頼り、主に信頼すれば大丈夫です。世の考えは、見えるものを追求し、見えないものは信頼しないです。例えば、成績、健康、外観、地位、また、能力。教会においても、それらのことが気になってしまうこともあります。そしてそこから心配と不信仰が生まれます。それを直すには聖書の言葉と聖書を解き明かして従わせるご聖霊の導きに従うのが一番です。ですから御言葉を求めましょう。第一ペテロ二章二節に、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の道を、霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためですとあります。またエペソ書の五章十八節には、御霊に満たされなさいとあります。これが主に信頼する道です。マタイの福音書の6章に戻るならば、まず神の国と神の義を求めなさい、6章33節の通りです。また、34節には、明日のことまで心配しない、多く主には、毎日、ふさわしく十分与えられるからと。そして私に従いなさいと言われた主に従っていくことです。献身というと、伝道者の専売的特許、また成長したクリスチャンが至る領域ではないかというふうに思いがちです。私は献身なんかおこがましいと。でも、献身は信仰に不可欠のことです。命の道が献身なんです。だから全ての人に聖書が本来与えている献身をまず据えてほしいんです。神様は私たちを何のために作られましたか？神の栄光のためです。イエス様は私たちに何をしてくださったでしょうか？もちろん救いの道を与えましたけども、その道は私たちのためにご自分を犠牲にし捧げることを通して救いをくださいました。私たちが神様との結びつきを最も確かにする道は、イエス様が私を愛して自分を捧げてくださったのに応えて、私もイエス様を愛してイエス様のために生きますとした時です。その時にあらゆる祝福が滞ることなく 与えられます。イエス様にだけ献身させて、私は昼寝しているようなことあっていいでしょうか。私もあなたのために役に立ちたい、あなたに喜ばれたいと歩み始め、そしてどうしたらいいですかと言って行動し始めること、これが献身の処方です。そしてイエス様のようにもっともっと捧げたい、お仕えしたいというふうに喜びを持って進んでいく、その道を日本の宗教観がありますね、適当なところで深入りしないようにと、そこに留めてしまうと信仰が危うくなったり、また、せっかくの恵みが十分いただけなかったりということになります。最近結婚式があったので結婚の例えばっかりよくして品種を買っている申し訳ないんですけども、夫婦やこれから結婚したいという方ですについてですね、あなたを愛するのは適当に人並みにしておきたいと言ったら多分結婚できないと思います。あなたを一番にする者同士でないと、これから夫婦生活難しいのは難しいと思いますし、それで維持するのはちょっと難しいですね。イエス様との関係は夫婦に例えられますね。まず、主がすべてを捧げて愛してくださいました。幸いな結びつきは、私もあなたにそうしたいという道ではないでしょうか。それをサタンは邪魔します。見えないものではなく見えるものを追い求めなさいと誘惑し、また献身でなく自分中心を誘います。また、成長を目指すのではなく成長を止めることを誘惑します。それらに惑わされないで、神様を堂々と中心に置いて、そして神様に遠慮なしに呼びかけ、また躊躇せずに従っていけば、私たちは心配ということを乗り越えていけるようになります。信仰生活の中にも衣食住心配しなくても入ってきますので、ぜひ、イエス様を中心に迎え入れることを目指していきましょう。お祈りいたします。天の父様、教会がこれから大きなチャレンジに踏み出そうとしております。その中で、サタンは様々なことで私たちの信仰を鈍らせたり、教会を分裂させようとも働くと思います。どうかあなたへの信仰を持って、確かに気にかかることはありますけれども、心配を乗り越えて進むことができるようにどうか導いてください。神様、このものも兄弟姉妹の愛に支えられていて感謝ですが、帰り見てどうか誘惑に陥らないように守ってください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。